今日は最初の3ページだけやります。 3ページ分ですね。 OK、 じゃあいいですかね。じゃあ最初に短く祈って始めます。祈りします。愛する天のお父さん、本当に感謝をします。イエス様、本当にあなたに今感謝をします。聖霊様、本当に今あなたが共にいてくださること本当に感謝をします。あなたの愛を本当にありがとうございます。あなたの本当に犠牲をありがとうございます。あなたの命を 今いただいていること本当にありがとうございます。あなたの命ですから、本当にあなたがそれがどのように一番輝くかご存知です。どのようにそれが幸せを感じるか、生き生きとするか、すべてご存知です。あなたに今から聞きたいです。私たちもあなたの命を輝かして、私たちがいつも喜びにあふれて、生き生きとして、人々にあなたの愛を表すようなこと、そのような生き方できるようにどうぞ助けて導いてください。この時間もあなたによって、進みます。あなたが導いてください。すべてのことを感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、アーメン。第5巻までやってまいりまして、ちょっとですね、最初に予習をしていて思ったんですけども、だんだん佳境にですね、入ってまいりまして、皆さん、素晴らしい学びがですね、これからまたどんどんとですね、あるなと本当に思うんですけども、ぜひですね、復習も兼ねてですね、前のテキストもいろいろ読みながらですね、じっくり黙想してほしいんですね。このことを私たちが本当に心で、その霊的な権威、真の霊的な権威についてですね、理解するときに、これはですね、なんていうんですかね、大きな変化がですね、そこにあるような気が僕はなんか今しています。そういう予感がですね、しています。で、今日の、ところもですね、そういったことの、少し変化のあったというかですね、次のステップだと思います。今までは、権威について、割と一般的な広い、権威についていろいろ考えてきた。で、権威のものについて、権威の前回限界についてとかですね、考えてきましたけども、今回はタイトルが教会における権威。だんだんこう、本質に、近づいてきた感じがあります。私たちがキリストの体であって、一つの教会である。その教会の中においての、具体的な、権威について、具体的にその権威について、考えていくというようなことになります。で、最初にですね、今回と次回とで、その第5回やるんですけども、少し補足したというかですね、最初に少しお話した方がいいと思うことが、この学びの中で、真の霊的な権威と、人間的な権威、人間の権威、人間的な権威、みたいなことが対比として現れてくると思います。で、すべての権威は、この地上を創造されたのは、神様ですから、そういう意味では、神様以外の権威の出どころはないんですけども、それを人間的な権威、具体的に私たちも想像できると思うんですけども、横暴な状態とかですね、独裁的な状態とかですね、その権威を人間的に何か間違った現れ方というか使い方というか、そういったことが存在することはわかります。で、そのような対比だと思います。で、この人間的な権威が神の権威と対比されてきますから、もちろん対比なんですけども、この間ちょっとティンボクとお話ししていて、権威についてどっちかというと罪によって汚染された権威っていう表現もあるかなとちょっと思いました。汚染された権威ですね。罪によって私たちは罪人ですから、人間的に汚染してしまう、そのもともとこの本当に素晴らしいものであるものを汚染してしまうことがある、みたいな対比でもあるかもしれないと思います。それが一つで、もう一つはですね、これからの学びが、これも今までとちょっと話したんですけど、学びの中で、リーダーの側面、リーダーの側から見たもので、私たちはリーダーであり、しもべである、だからしもべであるリーダーと言ってもいいかもしれませんけど、そういったものですから、その側面ありますけど、今回の学びはどちらかというとリーダーの側面として考えた方がいいかもしれない。その方が分かりやすいかもしれない。だから人間的な権威と真の霊的な権威をリーダーの視点で考えてみる。だから自分のことを吟味するようなための学びみたいなことかもしれないと思います。 じゃあですね、実際に入っていきたいと思うわけなんですけども、まあ、最初見ますね。教会において権威は必要不可欠です。ちょっと言います。神は人が良きリーダー、そして良き模範となるように、他の人々がキリストとの関係に興味を持つように、私たちを用いてくださいます。教会の中においても権威は不可欠です。もちろんそれは、神の権威のもとにある私たちのだからです。では、ここからがだから重要ですよね。皆さん知りたいと思うんです。あるべき権威の姿とはどのようなものでしょうか。あるべき権威。さあ、ここで、あるべきでない権威のことも出てきます。あるべき権威の姿とは、じゃあどういうものでしょうか。もしくは、あるべきでない権威とは、どのようなものが、なんでしょうか。で、例えばあります。教会における地位に由来する権威でしょうか。まあ、例えば、地位。ある、その、なんか、ある高い人、ある高い地位。にいるから権威があるんでしょうか。もしくは長老牧師執事といった、まあ、肩書き役職がその権威を持つということにつながるんでしょうか。もしくは責任、まあ、何かそのプロジェクトがあってその責任が大きい人 が、まあ、すなわち権威を持つと言えるんでしょうか。そういう人に与えられているものなんでしょうか。もしくは多数決で決められてみんなにこう推薦されている、多くの人に推薦されているということで、権威が与えられるんでしょうか。もしくは、何か非常に強い、ものすごい才能を持っている、こう、リーダーシップ、そのカリスマ性のあるような、そういった魅力のあるような人に権威が与えられるんでしょうか。で、これが全部違います、言っています。で、違うどころか、これらすべては、神の目的を妨げる役割をするこの世の方法であり人々を縛ります。これをですね、僕は本当はずっと考えてます。考えてました。この学びをしているときにですね、まあ、実際にそのようにして権威がこう与えられること、まあ、そのようになんか考えることはあるんじゃないかなとちょっと思ったりしたんです、最初は。でもこれを読み進めていくときに、もっと私たちがこの教会の体である、キリストの体である私たちが、もっと本当にこう最初のスタートラインとして何を考えていかなきゃいけないかってことを教えてくれてるんですけども、そのことを、そのことから見れば、これは、まあ、今言った全部の方法は神の目的を妨げる役割ですと、まあ、言い切れるかもしれない。そのように思います。皆さんもちょっと考えてみてください。で、次ですね。誠の権威、だからそのあるべき権威の姿、誠の霊的権威は何でしょうか。考えます。これはまず神から来ます。神に由来します。これはまず分かりますよねと。で、この権威を行使する人たちは神の民にの考えや望みを伝えるための器です。今日の教会において行使されるべきなのはこのようなタイプの権威で、神が語られるときに語り、神の導きに従って導き、神の啓示を表す人々が非常に必要なのです。これもまあさらっと読んでしまうんですけども、ここでたくさん一番言葉が出てくるのは何だったでしょうか。この今読んだ2つ文章ぐらいなんですけど、この文章の中で最も多く出てきた単語は何だったでしょうか。そうです。神という言葉がたくさん出てきました。神です。だから、一つのその真のあるべき、誠の霊的な権威を考えるときに、私たちは神からスタートしなきゃいけないんです。で、もう神なんです。神様なんです。神様。どこにスタートラインがあるかといえば、もう神様なんです。で、この文章の後半の、その今、教会において、あるべき権威の姿は神が語られるときに語り、神の導きに従って導き、神の啓示を表す人々、神です。これがまず本当にまず一つのポイントだと思います。でこれからもいろんな角度からこれを考えていきますけど、それがまずスタートラインだと本当に思います。で、これが後半はそうでトレーニングを受けた人とかですね、単純に学んだからとかですね、投票で選ばれたからとかですね、もしくは、すでに、そういった立場にあるからとかですね、そういったものではなくて、ここもまた神に出てきます。神との親密な関係を持ち、人々に神のご意志を制限されることなく伝達できる、神が用いることのできるリーダーたちです。そのように、こう、 思うわけです。神様です。私たちがその権威を考えるときに、教会の中で、まあ、特に考えるときに、それは神様を中心にまず考えてこなきゃいけない。でまあ、その次のパラグラフですね、まあ、後でちょっと読んでみたらいいと思うんですけど、まあ、いろんなそうではないことについて書かれています。地位や役職ではない、そのから来るのではないということですね。霊的権威はそういった役職についているからとか、そういったこう偉い人だからとかですね、そういう話ではないということです。彼らは本当に私たちが神様を中心に考えるときに、全ての権威は神から与えられているわけですから、それは彼らに与えられているものに過ぎないということですね。で、それは神から来た役割の、まあ、呼称に過ぎないって書いてあるんですけども、まあ、そのような呼び方で呼ばれる器、その前にちょっとありましたけど、器、管であるに過ぎないということです。で、実際にですね、その次なんですけど、使徒の働きの14章23節のところに、これはですね、パウロたちが旅をしまして、教会をたくさん作りまして、で、パウロたちがこう、エルサレムに戻って、ある時、まあ、これ何回目だったかちょっと忘れましたけど、1回目でも戻る時にですね、その教会に、対して、まあ、これからの、こう、教会を、こう、その、導いていくためにリーダーを選んで、任命したみたいなところなんですけどね。聖書には、人たちが教会ごとに長老の職を任命した。これは新教導訳だと任命したっていう単語そのまま使われています。新改訳だと選んだって書いてあるかもしれません。でもまあもちろんその翻訳の問題であって、まあ、任命した。で、この任命したについて、あるですね、この聖書の用語辞典の解説だとこのようにあるというわけです。次ですね、聖霊の働きによって立て上げられた能力を与えられた人、霊的ケアのもとに任命されて、また教会を監督する人のこと。その人々の生き方や行動において、すでにその肩書きの働きを行って、いたからである。とあります。で、まあ、これはパウロ、まあ、人たちが、こう、その後ありますけど、ある条件にかなった人たち、計画を続けてくれそうな人たち、またはコミュニティにおいて多くの金銭や影響を持つ人たちから、気まぐれに選んだのではない。ということを、強調して、いると思います。気まぐれではない。まあ、ってことですね。正反対に人たちは、霊的な視点を持って、まあ、これ、この前に慎重にって、こう、僕がそこメモしてありますけど、慎重に神が器として選び整えられた人たちをピックアップしました。最初の段落で、その、神、私たちが霊的に権威を考えるときに神様を中心に考えますけど、神様は目に見えない、霊的なお方ですから、私たちは、その、霊的な視点で、それをいつも考える必要がある。次にそのようにわかると思います。だから、この、新約用語辞典の、その、いや、最初のところに、聖霊の導きによって、霊的ケアのもとに任命されて、書いてあると思います。私たちは、その、真のあるべき霊的な、霊的権威を考えるときに、神中心、つまりそれは、霊の視点で、そのことを考える。そのスタートラインがですね、とてつもなく大事だ。って言ってると思います。で、実際に、この人の働きの14章23節では、そのように選んだことが書かれていてですね、この、まあ、聖句にこの任命したの後に、神に委ねたって書いてあるんですね。神様から来て、その神様のことを、ご意志を、もうその霊的な視点求めて、もちろん祈ったでしょう。たくさん祈って、与えられて、それは神様のものです。神様から来たものです。ということも表してるんだと思います。霊的権威は神中心。それは霊の視点です。で、まあですね、その原則の、まあその次いきますけど、もうその乏しい解釈の上に、まあこれはかなり厳しい言葉だと思ったんですけど、まあそういったことのゆえに、神の民、教会は計り知れないほどの損害を受けてきましたと。で、まあ、教会には何らかのタイプの権威が必要だとも考えられて、人々は頻繁に他の人によってある地位につけられました。これによって神の民は極めて大きな損害と損失を経験してきました。 これをですね、私たちは本当にへりくだって考える必要も本当にあるように思います。私は本当に告白しますと、私はバプテスト連盟という教会のグループの中で育ったんですけども、まあ民主主義をですね、かなり前面に打ち出してるわけですね。いろんなことを選挙で決めるんです。で、多数決、まあその、で決めるんですね、要はね。だから、執事もそうなんです。で、すごいんですよ。牧師をですね、これはもう本当に僕の中での本当にもう最大級の悔やためなんですけども、ある牧師さんをですね、ある意味教会の選挙によって辞めていただいたことがあります。とんでもないことだと思うんです。本当にそう思います。で、そんなことが、まあ、ずっと残ってるんですけども、そのようにして、あるその牧師家族がその教会から、まあ、離れざるを得なくなったことがあるんです。そういうことが起こるんです。そのような、でもそれが、多数決に権威を置いてしまったがゆえに、そういうようなことが、まあ、起こっちゃうわけです。ですね。だから、でも、それは、もちろんみんなが、すごくその、人間的なわけじゃないんですよ。人間的なわけじゃないし、みんなそれぞれのことを考えて、その教会のことを思ってるんですけど、思って、これをなんとか、したいということで、もちろんそれは、なんていうのかな、好みでやってるわけじゃ全然ないんですけど、そういうことが起こっちゃうんですね。だから、それは、とても、やっぱ傷として残るんですね。だから、そのことについては、本当に僕はわかります。だから、この解釈が、もっと本当に、私たちが本当にその、真の真をですね、本当に理解しておく必要があると思うんですね。霊的な権威についてですね。ということです。で、それが本当に、だから人間、この次のページいきますけど、私たちは代行してるに過ぎないのです。その権威の中、その根本の中心を神様に置き続ける必要があるからあるわけです。だから私たちが人間的な論理や認識に従って人を選ぶと、もしくは選ばないと、神のご計画にそぐわない様々な権威を隠してしまうことになるわけです。で、その結果、神の完璧なご意志を妨げることになっちゃうと思うわけです。だから、まあ、この完璧なって言ってるのはですね、本当に神様は完璧な方ですから、この教会はキリストの体ですから、ここで神様の完璧な栄光が現れるんです。私たちはそれを信仰を持って受け取る必要があるんです。人間は不完全です。人間は不完全ですけども、キリストの体である私たちは神によって完璧なわけです。ですね。それを表す器なわけです。だからそこを求め続ける必要が本当にある。で、そのためには、いつでも神様に中心に目を置いて、その霊的な視点を持ち続けることが大切だと思います。で、その理由、まあその理由はですね、この世の権威がどんなに聖書に忠実かに関係ないと言ったわけですね。で、その序列的なっていうのが、まあ要はこのヒエラルキーを持ってですね、その階層構造を持って、その組織化された状態、そのようなことに、中心に置いてしまったような状態の権威が霊的な結果をもたらさないからです。まあ、その後の地球といったのは、まあ、要は作られたものだから、まあ、人的な、人間的な、まあ、天に対する地のようなものですね。天、地、地の、地に由来するすべては神のご計画ではないからです。聖書は明確に示していますと。これ、ヨハネの6:63。肉は何の益もおたらしません。で、これだから、まあ、対比できました。人の権威、まあ、そのような、権威ですね。人の権威は人生を変えるために必要な力を与えることはできません。それは人の内面と心に触れることができないからです。霊的な判断、霊的な側面に触れることができない。これまあ、この委任された権威ってあります。まあ、いろんな表現出てきますけど、まあ、主に人の権威ですね。さっき言った、まあ、罪によって汚染された権威と考えてもいいかもしれませんけど、そのような霊的な権威と対比されているその権威、委任された権威が生むことができる、まあ、せいぜい最善は近づくことだけですね、って言ったわけですね。で、それには永遠の価値がないって言ったわけです。イエス様が来られた時に全て焼き尽くしますから、もう。全てが作り変えられますから。その時に、残らないってことで言ってるわけです。で、だけでなく、信徒からキリストの現実を体験する機会を奪うことになります。で、しかし、どうか誤解しないでください。人間的な権威による人の威力は、だからこれ、まあ、しかしというかですね、どうか誤解しないでください。だからこれ強調してるわけですけど、繰り返してるわけですけど、人間的な威力による権威は、まあ、時にですね、場合によって宗教世界において、印象的なことを達成することができるかもしれない。 これサタンがですね、誘惑、イエス様を誘惑したときに、全世界をあなたにあげようとですね、私に拝むなら、こう全世界を与えられて、それでサタンの裏を書いてですね、全世界に福音を広めようなんていうですね、取引がもしかしたら成立しちゃうかもしれないんですけど、それはないというわけですね。でも、そのように、こう、見えるような状態にサタンがこう、誘惑して、それをこう、導いちゃうことがあるかもしれないということかもしれないですね。印象的なことを達成するかもしれません。教会に刺激を与え、行動を促すリバイバルがここに起こっているように、まあ、見えたり、多くの資金が集まったりですね。で、建築警戒が、まあ、強いリーダーがいてですね、ものすごい街道がこう建てられたりとかですね、そのようなことが起こるかもしれないってわけですね。しかし、私たちの基準は根本的にそこではないって言ってるわけです。しかし成功は私たちの霊的達成のでの基準ではないことを忘れないでください。私たちの働きがどれだけ豪華で素晴らしく見えても、それは重要ではなく、これ適切ではないというのが、だから神様の後継格、神様の意思でない資材、この世の要素で建てられたなら、最後の審判の日に努力の結果は崩壊するでしょう。これ非常に恐ろしいことだと思います。本当に恐ろしいことだと思います。こう、思ってたんですね。神様のためにと思ってるわけです。神様のためにと思って、ものすごく努力をしたわけです。で、立てていったわけです。で、実際に、こう、結果が見えてたと思うんです。それが、根本の根本がですね、ずれてしまったがゆえに、その、最後の時に、残念ながら、ゼロになっちゃう。ということがあるでしょう、って言ったわけですね。これ、まあ、ここまでで大体こう一つなんですけど、どうでしょうかね。少しなんか、感じたこととかあるでしょうか。今日もう一ついければと思うんですけど、まあ、ここでまず一つ大きな塊なんですけど、これこれ下に僕メモしたんですけど、まあ、もうちょっとこう違った言い方でこう考えてみたんですけど、つまり私たちは神なしにキリストの体となることはできませんという言葉をちょっとここにメモしてあります。神なしにですね、神によって作られたのに神なしにキリストの体が維持できないということだと思います。で、もし神なしならそれがどんなに敬虔で聖書的に見えても何の意味もない。私たちのその全ての中心にキリストがあるでしょうか。で、その霊的な視点がそこにいつもあるでしょうか。じゃあ次いきます。 A、ありのままの人は王を求めるというわけですね。これちょっと話がまあ変わりまして、少しまあ、違った視点なんですけども、サムエル記のですね、第一サムエル記の8章のところにこう書かれておりまして、カナンの地にですね、こう入ってきて、まあ、獅子の時代を乗り越えましてですね、まあ、サムエルが今立たされているわけですね、最後の獅子として。で、その中でですね、民たちが、まあ、だんだん安定してきたかどうかなんですけど、ちょっとあることを考えたわけですね、これ。これ何考えたかというとですね、王が欲しいというわけです。王ください。それ周りの国もなんかそのような状態で、こうよく見えたんだと思うんですけども、王が欲しいというわけですね。で、その流れなんですけども、不思議なことですが、神の子供たちはしばしば神のご計画に満足しません。このことが神様の御心ではなかったんです。じゃあ実際ちょっとですね、サムエル記の8の5のところからちょっと誰かに読んでもらいたいんですけど、ちょっと読んでもらいますかね。これだ。年をさんとか住むって言ってます。もしかしたら。まあ、だったらちょっと何個出ますか。ごめんなさい。お願いします。サムエル記の第三記の8章です。多分今日はいいまでですかね。8章の、5からちょっと読んでみてください。本当は20までなんですけど。
第一サムエル記8章5節から20節。彼に言った、今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに、民の声が聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨て、他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今、彼らの声を聞け、ただし、彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。
じゃあ、ここまでしますかね。そんなことなわけです。で、王を求めた。で、それが、まあ、サムエルの気に入らなかったっていうのが、まあ、サムエルが傷ついたってことだけじゃなくて、それは神様のご計画でないことがサムエルにちゃんと分かったからなんですけど、そのようなことだと。で、実際神様も、これはあなたに、反抗したんじゃなくて、この私に背いてるなんてはっきり言ってますから、そのようなことなわけです。だからその王を欲しがったことについては、神様の御心ではなかった。で、それが非常に、まあ、ここでいろいろ書いたんですけども、神の子供たち、まあ、ここではイスラエルは、しばしば神のご計画に満足しません。多くの人は心の中にそれぞれの夢と欲望を持っています。実際に触れることができたり、物質的に存在するような権威を求めたりします。で、実際にこのイスラエルの王は、人たちは、この王様がいる状態をですね、なんか、羨ましく思ってですね、周りを。で、王欲しがった。ってことですね。ちょっと飛びまして、いにしえのそのイスラエルの民のように、霊的権威に彼らは満足しなかったってことです。目に見えるそのもの、そういった王をこう求めたわけです。で、まあ、このことは次の段落ですけど、まあ、私たちもですね、その理由のいくつかはこう、わかることはあると思います。見つけることができると思います。例えば何でしょうか。まあ、ここにあるいくつかの例は、こう、王というですね、こう代表がいるとですね、責任がそこにこうある意味集中しますので、自分の責任がそこにこう、委ねられていてですね、少しこう解放された気持ちになるみたいなことが、一つあると思います。自ら神を求めるという責任から解放されます。代表がいるんで、その人がものすごく、まあ、経験でですね、神様を求めていれば、自分もそうしているかのようにこう、まあ、感じてしまうというか、自分の責任をそこにこう、預けちゃうみたいなことが、まあ、できちゃう。とかですね。まあ、戦ってくれるとかですね。その責任を負ってくれるとかですね。問題についても率先して対処してくれるとかですね。まあ、ある意味責任転換しちゃってるというか、そんな感じですかね。で、そのようなことをやってします。だから、まあ、彼らはただ座って旅を楽しめばいいわけですと。まあ、楽な状態になるという理由も一つ考えられるでしょうと。まあ、他にもいくつか考えられると思います。で、まあ、そのことは見心ではなかった。で、だから、サムエルが、気に入らなかったと書いてますけど、それは、イスラエルの人々は、そのサムエルだけを、見捨てたわけではなくて、彼らの人生における神のご支配を拒絶していたのです。だからサムエルが、神様の権威によって権威を持っていた。だからそのサムエルは、神の権威を持っていた。っていうこと。だから、神。さっき言いましたけど、その中心、その根本の部分をイスラエルはこう見てなかった。ということだと思います。そういった間違いを犯してしまったわけです。でもですね、その次の段落が本当に希望なんですけど、神様は人々に対するその大きな愛と豊かなこう恵み、それを証ししてくださいました。実際にイスラエルを見放さなかったということですね。彼ら自身がその神をこう見限った。まあ、間接的にかもしれませんけど、見限った。ここの流れは結局そういうことだったということです。そういう時でさえも、神様は彼らの選んだ道を歩むことを許されました。実際そのことが、まあ、列王記、ずっと歴代史、こう、王の歴史の中でわかるわけですけど、でもまあもちろん最初にですね、神様は本当に完全ですから、その彼らの要求ですね、王を持つということが、 どのような結果をもたらすかをきちんと説明してくださっていましたと。で、人の権威、この世の権威が、ここでは3種類の損害を与えますというふうに言ってるわけです。じゃあちょっとさっきの続きをちょっと読んでほしいんですけど、あ、ちなみにですね、この3の城に2サムエルって書いてますけど、これごめんなさい、1の間違いです。第1サムエルの8章ですね。で、そのさっきの続きをちょっと読んでもらってほしい。彼らに次は何ですかね。
第1サムエル記8章10節。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑や、ぶどう畑や、オリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物と、ぶどうの十分の一を取り、それを自分の家外や家来たちに与える。あなた方の奴隷や、女奴隷、それに最も優れた若者や、ロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王ゆえに、助けを求めて叫んでも、その日、主はあなた方に答えてくださらない。
ここまでで大丈夫です。ありがとうございます。ここで多くの三つ、大きく三つのこと、ありますと。で、彼らから息子や娘を取り上げる。1、2、彼らの財産の一部を要求する。3、彼らは囚われの身となるが、神は解放してくれない。神は彼らの死体用にさせました。その次の文章ですね。彼らの心がもうすでに神の道から離れたとみなされたからです。しかし、これが神の望みでなかったことは明らかです。で、このことをですね、今日のと、次回も続けて、より具体的にこう見ていくんですけども、まあ、これは恵みの側面からちょっと今見たいんですけども、恵みの側面から見れば、この次のですね、B に入りまして、第二段落のところでもいいと思います。第二段落。神の民が望む道を歩むことを神様は許容されました。彼らのために王をお与えになったことは事実です。で、そのことによって、まず最初にサウルが立てられました。これは、神の望みで、お望みになったことではないにもかかわらず、可能な限り、彼らとの親密な関係をもたらすために、神はこの体系を通して働き続けられました。今日においても同様に、私たちが神の教会で、この世の権威を確立するとき、神は私たちの不従順な行動を許容しておられるのです。神は、豊かな慈悲と恵みによって、神の目的を果たすために、私たちの地上の王のシステムの中でも働いておられます。しかしこれは神の完璧なご意志ではないので、神の壮大な望みのすべてを達成することはできません。聖書はそのような権威を確立することは神の権威を拒絶することで重大な間違いであると明らかに述べています。前半の部分が、恵みの部分だと僕は思いました。神様は本当に怖い。恵み深いんです。憐れみ深いんです。慈しみ深いんです。愛のお方なんです。だから私たちの、間違った要求を通しても、神様は働いてくださいます。でも、私たちはそのことに甘んじちゃいけないというわけです。後半ですね。でも、私たちは、キリストの体です。完璧な神の愛を表すキリストの体です。完璧な神の栄光を表すんです。だから、それが完璧な神のご意志ではないことに、いつもその心を留めておく必要がある。これは今度はへりくだる部分だと思います。私たちは神の前にいつもへりくだる必要が本当にあるんだと思います。神様は愛の方です。許されます。で、このどんな間違ったことを通しても全てを働かせて益としてくださいます。でも私たちはですね、聖霊を持っていますから。ね、神様のと共にいるものですから。私たちはその完全な神のご計画をこう求めてですね、求めていいんです。で、そのように神様は私たちを通して完全なものを働かせるわけです。表されるわけです。ね。だから、 そのことはですね、まあ、恵みとあのヘリクラリとで希望だと本当に思うわけですね。で、ちょっと今日時間なくなっちゃいましたけど、このことの、まあ、この後半のこともあるんですけども、さっき今、へりくだりの話をしました。神様中心、霊的なことを言いました。私たちがそれをどう実践するんでしょうか。今。まずどう実践するんでしょうか。そのことを、に対して、私たちが何かこう、一歩行動をこう、どうできるんでしょうか。割と簡単にできるんです。ね。さっきのパウロのですね、いつも喜んでいなさい。その次何でしたか？絶えず祈りなさい。私たちに祈りが与えられていますから。ねえ、祈りが与えられています。祈りは、霊的な話です。祈りっていうのは、単なる願いじゃないんです。神様との、生きている神様との、ものなんです。関係なんです。私たちに与えられていますから。私たちが、その、真の完璧な神様の霊的な権威を、そこにこう、教会を通して、神様が表されることのために、今すぐできます。今すぐできます。で、そこでポイントがちょっと、あると思ったんですね。で、ここだけ最後言いますね。祈るときに、まあ、このことを少し最近ちょっと本当に考えたんですけど、祈るときに、信仰を働かせてください。祈るときに信仰を働かせてください。どのように信仰を働かせますか？信仰を働かせますか？どういう時に、祈りの中で信仰を働かせますか？二つのことがあると思います。一つのことは、この祈りを神様が聞いてくださっているということです。神様は今生きていますから、この祈りを今神様が聞いてくださっています。このことは信仰を持って受け取る必要があります。もう一つは、そのことに神様が答えてくださるということです。これは、その願いを必ず叶えてくださるのとはちょっと違います。でも、答えてくださいます。必ず。と僕、そのように信じます。必ず。その二つは信仰を働かせる必要があると思います。だから、祈りの中で信仰を働かせます。だから、今回の霊的権威のことについては、私たちが霊的権威を求めていますと祈ったとき、そのことを必ず神様は聞いてくださいます。で、そのことについて必ず答えが与えられます。それは信仰を持って私たちが祈ることができると思います。これ霊的な話ですよね。で、神様中心の話ですよね。ですよね。そのことが、今私たちに今すぐできることの、まず一つだと思います。今週そのことをですね、共にこう、励まし合いながら、こう、実践していきたいというふうに思うわけです。じゃあ、短く祈ります。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。本当にあなたは、もう素晴らしい栄光の満ちた方であって、もう何よりも高くそこにあられる方です。ですが、私たちがその前にいるときに本当にこう、もう、そのイザヤのようにもうダメだと。ヨハネのようにそのもう、私はもうダメだ。死んだようになる。思ってしまう方ですけども、あなたは本当に愛に満ちた方で、同時に本当に恵み深い方で、へりくだって、私たちに、対してくださる方で、私たちのどんなことでも受け止めてくださる方です。ありがとうございます。今あなたに頼みます。そのあなたの素晴らしい栄光を、この教会キリストの体、私たちを通してあなたの栄光を表してください。それはあなたが賛美されるためです。あなたが栄光を受けるためです。あなたは本当にそのことを私たちを通して行ってくださる、そのことに参加できる特権を本当に感謝をします。私たちの体を用いてください。あなたの栄光のために今用いてください。あなたの完全なそこに、御心を表してください。この登り鳥、この神奈川日本にあなたの栄光が満ち溢れますように、イエス様のお名前によって心を合わせて祈ります。アーメン。